皆さんこんにちは。この番組流行りもん通信簿は身近な流行りをテーマに話して学ぶ緩くて浅めの情報バラエティ番組です。毎週日曜0時配信、本日もホネストと小屋でお届けします。そんなわけで小屋さん、
どうも小平です。
第101回目、
うん
ね、4月4日配信の流行りもん通信簿でございますけれどもね。
うん、
ちょっと、
なんだ、
オープニングでさ、
冒頭からなんだそのテンションは。
ちょっとオープニングで話したいこといっぱいあるなと思ってたんだけど。
なんだなんだ。
ちょっと一つだけ後悔があるんで、それだけ話していいですか。
よりによって後悔してるやつを話すんだね。まあいいでしょう。
つい2日 ?3 日前ぐらいにね。
はあ、はあ。
とうとう買っちゃいまして。
買っちゃいまして何を。
モンハンライズ。いろいろ悩んだのよ。
もうあれだね、稲見マモ効果ってさね。
いや、まあ、稲見マモさんの効果は。
その現場見てたけどさ。
絶大。いや、絶大なんだけど、まあ、その稲見マモさんでお二人がやられてて、まあ、ゆうかっぺさんは体験版をね、やられてたのもあって、うん、製品版も買って、それで YouTube でこうプレイ動画をこうライブでやられてるっていうところもあって、それ僕よく見に行ってたんですけど。
なるほどなるほど。
で、あ、いや、もう面白そうだなって思ってたわけ。
うん。
でもね、前小平さんともやってたじゃない僕。
そうだね、昔ね。
そう、そのオンラインで繋いでやってたっていう過去があって、その時すごく楽しかったんだけど、やっぱり心残りは、
うん、
こう小平さんとその狩りに出かけた時に、
うん、
僕がダウンしちゃうことが唯一の心残りなんですよ。心残りってい
うか、よく言うよね。
そうそう。ご迷惑をおかけしちゃ下手すぎて。
はいはい。
この、3回落ちたら、誰かが3回落ちたらアウトなんで、3回とも俺が落ちるっていうことが。
まあまあまあ、モンハンではまあそういうもんだよね。
そう。やっぱり、そのスキルとさ、
うん、
やってきた時間によって、全然違うじゃん。立ち回りの仕方とか、この回避の仕方とかのうまさって変わってくるじゃない。
まあね。
で、僕、その時初めてだったし、トライをやったのが。
うんうん。
またな、誰かと彼に出かけるって言っても、迷惑かける可能性の方が高いし、今回も見送りかなと思ってたわけよ。
思ってたんだ。
でさ、その、稲見マモさんで、その YouTube ライブやった次の日にさ、
うん。
ごまきが YouTube ライブやってたんだよね。
ごまきって後藤真希さんですか。
はい。
おすごいとこ来たな、予想外のとこ来たな、はい。
後藤真希も YouTube 生配信でモンハンやってたの。あの人モンハン CM 出るぐらいモンハンずっとやってる人じゃない。
まあでも今回のモンハンライズは本田翼に焦点を当ててほしいと思ってるよ。
あ、まあ本田翼ももちろん魅力的で、うんうん、本田翼も本当にやってるんだと思う、
うん、
そして後藤真希がモンハンの CM に呼ばれなくなったのはいろいろ問題があったからだと思うんですけど。
そうだな。あとこう FF やりすぎてる問題
もあるかな。まあまあそれもね、ちょっと皆までは言わないんですけど、まあいろいろあって、でも YouTube でもやられてるしすごく上手かったのよ。
なるほど。
後藤真希がやってるプレイ見てすごい、やっぱり上手だなと思ってたわけ。
はいはい。
その YouTube ライブでさ、あの後藤真希がよ、我々、うん、僕なんかも後藤真希世代なわけですよ。
そうだね。
でめちゃめちゃファンだったわけ、その当時。
そうだね。うん。
その後藤真希がさ、そのモンハンライズで、
うん。
そのライブを見てる視聴者さんと一緒に狩りに出かけてたのよ。
はいはい。なるほどね。
モンハンライズ買ったらごまきと狩り行けんのっていう。その可能性出てくんのみたいな。
すごいな、インターネットってすごいな。なるほどな。
その宝くじ買わないと当たらないみたいな感覚に陥っちゃったわけよ。
なるほどな、確かにな。まずは一歩踏み出さねばな、何も起きないと。
そうそう、買うことが重要じゃん。宝くじ買わないとそれ当たんないよ。
そりゃそうだな。
まあ奥が1当たるかもしれないっていう。
そうだな、ゼロと 0.0001 では全然違うからな。
そう、でも宝くじは買わないよ。
うん、そうなんだな。
そうそう、そこはもうなんか自制心がものすごい働いちゃうから買わないんだけど、
うん、
ごまきならありえんじゃねえかと思っちゃう
ごまきと宝くじを天秤にかけたこいつ。
でその後藤真希がやってて、こうね、視聴者さんが参加してるのを見てさ、
うんうん、
でなんかギルドカードをごまきがその一緒にプレイした人に送って、
はいはいはい、
なんかプレゼント企画みたいなのもやってるわけ。
ほー、
買うしかないっしょみたいな。
なるほどね。
で、買ったわけですよ。
なるほど。はいはい。
で、なんで後悔してるかって話。
あ、そうだね。
そう。
買ったなんで後悔してる？
そう、いいじゃん、別に。
うん。
ね、買ってやればいいじゃんって、別に思うかもしれないんですけど。
うん。
まあ、話せば長くなるんで、ちょっと要点だけお話しすると。
あ、なるほど、はい。
後悔してる部分としてはね。
うん。
気づいたら毎日朝3時って。
すげえやってんじゃん。
子供が寝て、で、大人のご飯を食べ。
うん、
でそれが終わってからプレイをするってなるとやっぱり11時12時ぐらいになるわけですよ。
なるほどなるほど。
でまあ今日はもう30分だけね、
うんうん、
もうその特定のクエストじゃなくてただ3作クエストやって、
うんうん、
でまあ大きいものが出てきたら一狩りぐらいして終わろうかなと思ってるわけよ。
なるほどなるほど。
もう全然次から次へと巨大モンスターが現れるし
それは現れるわな。
それをこう討伐はするし、なんか今回僕初めてその竜を操れる双竜というのね。
そうだね、ライズの売りだよね。
そう、
うん、
こうやれるわけじゃない。
うんうん、
双竜が楽しくて楽しくて、もう竜と竜の戦いを自分が操ってるみたいな。
なるほどね。
もうそれで気づいて、あ、もうじゃあこいつだけ、この青柱だけ。倒したら俺はもうやめようと思って倒してふと時計を見るともう3時ですよ。
なるほどね。
うん。寝不足の日々ですよね、これ。
まあ、まあ、モンハンってそういうもんだよね。うん、まあ、それはよくわかるわ。うん。
時間解けるねっていう、その後悔なんですけどね。
まあまあまあ、ありがちな後悔だけども、うん、そこで住んでるならいいんじゃないか、もう。徹夜してたから、6時だったとかさ、7時だったみたいな。
まあまあまあ
まあ。まだまだね、こう3時で止まってるからね。
そうかそうか。さすがにもう30半ばになるとさ、次の日、子供を朝送りに行かなきゃいけない
って。そうだね。厳しいよね。
もうちょっと、やっぱりね、3時で止めるっていうのは、やっぱりちゃんと、心得てはいますけど。
そうだね。まあ、各言う僕もね、モンハンライザー、その、この間たまたま見かけた稲見マオのやつを見たときに、
うん、
僕人のというか YouTube のゲーム実況ってめちゃくちゃ久々に見たんですけども、なんかやっぱ人が遊んでるの見るとモンハンってめちゃくちゃ楽しそうに見えるよね。
そうなんだ、めちゃくちゃ楽しそう。じゃあしかも、
うん、
楽しそうと思って買ったらやっぱ楽しいんだよね。
まあそうだな、そうそうだな。
いやカプコンはすごいね。
まあ、まあ、僕もね割とモンハンライズはちょっと迷ってるところもあるんですけどもね、うん、まあ一個だけ言っとくとしたらね、
うん、
その稲見マモさんのやつの YouTube ライブ、あれ結局途中僕離脱して後々アーカイブを見るみたいな形になったんですけども、覚えてるのがね、そのまあなんだ、そこの時のコメントの中でもポネスト買うかもみたいな話とかがあったじゃないですか。
あったあった。
うん、でまあそんな話もありながら僕もポネストと昔モンハンやったなみたいなことを思いながら見てたんですけども、うんうん、ちょうどその動画の中でリオレイヤと戦うところがあったんですよね、
はいはいはい、うんうん、
でまあそのユーカッペさんはリオレイヤと初めて対峙すると、
うん、
でそこでね、お決まりのリオレイヤって知らない人いるかと思うんですけども、結構強めの関門になるようなやつなんですよ、
うんうん、
でそいつが攻撃でこう毒を与えてくる攻撃をするんですよね、
はいはいはい、
毒サマーソルトとかよく言われるんですけども、うんうん、あれをユーカッペさんが食らってるのを見てね、
うん、
なんかそうモンハントライの時にホネストもこれ食らって死んでたなっていうのを思い出したんですよ。なんか、あの日、僕はホネスト守れなかったなっていうのがふわって思い出して、
いや、
ちょっとしんみりした
よね。しんみりすんなよ。生きてる俺。俺は生きてんだよ、
別に。ホネスト死んでたなって思って。
でも、あれ、ゆうかべさん本当うまいなと思ったのはさ、
うん。
その、リオレイヤー帰るときに、
うん。
私は、退避の仕方をこれ実践で学ぶわって言ってたの。
うん、
俺その考えなかったなと思って。
ああそうなの、
うん、なんか果敢に真正面から毎回ぶつかってたからさそれは死ぬだろみたいな。あ、退避の仕方ってちゃんと練習する場を誰かに与えてもらうんじゃなくて自分から人に迷惑をかけないでおこうっていうこのマインドが出るっていうのはやっぱ素晴らしいなって思ってた。
まあそうだね、うん、まあまあ面白そうだなと思って見てましたよ、う
ん、まあこれで僕もいつでも稲見マモさんの YouTube でモンハンやるときは参戦できるなと思って。
そうだな、参戦してるときはなんかみんなで押しかけような。ホネスト頑張れって、
うん、死なないようにだけ注意するわ。 クソダサいからな、それはちょっと。もう、本当に。それだけは、死にそうだったらもう、隣のフィールドに行くようにしますから。
今、あれ、どうなのかな？今のモンハン、隣のフィールドって概念ないからね。
そう。オープンワールドでさ、切り替えがないからさ、
うん。
なんか、区切られた別の空間に逃げるしかないんだよ
ね。そうだね。追っかけてくるからね、
あいつ。そうそうそう。まあでも、面白いと思いながら、ちょっとね、時間的な後悔がありますというお話でございましたけど。
なるほど。
はい。ぜひね、購入されてる方、一緒にね、やりたいっていう人いたら、やりましょう。
そうだね。ホネストと一緒にやりたいっていう人はね、はい、なんだろうな、ツイッターとかに書けばきっと、
そうそう。
何の感のでやれると思いますよ。
あと、僕よりも上手い人は僕を守ってね。
そうだね。ホネスト接待プレイでね、うん、ハッシュタグホネストを接待しようね。
うん、やめよう。もうそれ、それなんか気持ち悪くなっちゃうからやめよう。はい、ということで、早速今日の本編に入っていきたいと思うんですけれども、
うん。
今日は小平さんが持ってきていただきましたが、今日は何をやっていただけるんでしょうか。
今日はね、前々回いつだったかな、うん、予告だけしましたけども、
はいはい、
家電大賞、
うん、
2020、
はいはいはいはい、
発表されましてね。
お、ついに。
まあこの番組的にはリニューアル前も含めて結構毎年やってるんですけどもね、
うんうんうん、
今年もその季節がやってきましたよ。
早いですね、1年が。
まあこのポッドキャスト界隈ではポッドキャストジャパンポッドキャストアワードなるものが、まあ今年、はい、今年去年かな、いや2年目だったんでね、
うんうん、
まあアワードっつうとそっちの印象が強いかもしれませんけども、
はい、
家電大賞はもう6回目ですから。
そうですよ、
アワード的には先輩ですよ。
大先輩ですよ。
入り物通信簿的にはアワードったらこっちですから。
そうね、取り上げてる回数で言ったら圧倒的にこっち
の方が、ね、圧倒的にこっちの方がやってるからね、
はいはい、
今日はもうちょっとね、僕の個人的な目標としては過去の小平会3回つなげてで、マーケットイン3部作と呼ぼうとかと思ってるんですけども。
マーケットイン3部
その終章が今回やってくるんですけども。
ほうほうほうほう。
ただ聞いている皆様的には、
うん、
ジャパンポッドキャストアワードみたいなポッドキャストのアワードってものがあったよねと、
うん、
まあ1年目2年目と皆様見ていろんなことを思ったと思うんですよ、
うん、
ただその未来が家電大賞がやってます。
なるほど。
ちょっと先を取り組んでます。
ほう。
結局アワードってこうなるんだなっていう感想を抱くんだろうなと思いますけども。
わー、楽しみ。
その未来を、ポッドキャストアワードの未来を味わっていただきたい皆様に。そういう目線で今日は家電大賞を話していきたいなと思ってます。
わかりました。じゃあ早速参りましょう。
そんなわけで本日は家電大賞2020。
うん。
まあ、正式名称がね、今年からかな、家電大賞2020から2021っていう名前に変わってるんですけどもね。
へぇ。
ポッドキャストアワードでもあったじゃないですか。なんで2021年に2020年のやってんのみたいなこと。
あ、まあまあね、その疑問は確かに2020年の年間のものを決めるよっていう体だから2021年に2020のものを決めたらいいんじゃない的な発想なんだろうけど、でも、うん、2021年に発表してんだから2021だろみたいなことってことよね。
そう。そういうなんか、まあいいじゃん、そんな些細なことっていう範囲あるじゃないですか。
あるある。
それを受けて、まあ家電大賞2020という名称ではなく、正式名称は家電大賞2020から2021になりました。
なるほど。
余計分かりにくくなったね。
うん、まあ結局、いつのだよ。
そうそうそう。
それだったらもう2020年度とかにした方がいいのにね。
なんかね、こう、悩みを感じるよね。まあ、そんなわけで、まあ、そこは本当、いじってもしょうがないような部分なんですけども、
はい、
まあ、正式名称では2020から2021となりましたけれども、要するに2020年の家電の対象を選ぼうというお話でございます。
うん。
で、まあ、振り返りもしてるとちょっと時間が足らないんでね、公式のサイトの方のところで載っている、
うん、
発表にあたっての前説というか、そういった部分のちょっと文章をちょっと読ませていただきたいと思います。それで紹介をしていこうかなと思います。
はいはい、お願いします。
家電専門ニュースサイト、家電ウォッチと、うん、ワンパブリッシュのアイテム情報誌ゲットナビが共同で開催している家電大賞2020から2021の最終結果が決定いたしました。
うん。
家電大賞は2020年の家電製品の中からベストオブベストを読者投票のみで決定する家電アワードです。
うん。
2015年にスタートし今年で6回目の開催となります。
うん。
投票は両媒体の読者からの受付。
うん。
受付期間は2020年の11月24日から21年の1月6まで。今年も多くの票が集まり、ノミネートされた全155製品の中から、グランプリと部門賞、過去特別賞を含む18部門が決定いたしました。うん。という、前説でございます。
まあ、なんか聞いてると、まあ、ほぼほぼポッドキャストアワードに近いよね。
そうですね。まあ、細かく言うと、読者投票のみで受け付けてますと。
そうね、そこが違うところだね。
なんで、ポッドキャストアワードで、ジャパンポッドキャストアワードで例えると、ほねさん、これは何に当たるんでしょうか？
リスナーズチョイスですね。
そうなんです。うん、第9位を、入り物としても第9位を受賞した、それですね。
ありがとうございます。
それと同じような枠組み、ただちょっと違うのは、各部門っていうものがありまして、
う
ん、まあ、その部門とかってもひっくるめて全部読者投票で受け付けてますよと。う
ん、だからリスナーズチョイスの中にエンタメ賞とナレッジ賞となんかパーソナリティ賞みたいなのがそれぞれあるっていうイメージね。ポッドキャストワードでいくと。
そうです、そうです。うんうんうん、それを全部読者投票から決めちまおうという考え方ですね。
はいはい、うん、
で、ノミネートされた、まあ、ポッドキャストアワードというところの番組ですよね。
うん。
どの番組があるのっていうのは、これは運営の人が、あらかじめ絞っていて、155製品ありますんで、ここから選んでくださいというような形でやっていると。
なるほど。
いうわけですね。
はい。
まあ、なので、リスナーズチョイスもこうなっていくよねという気はするよね。
まあ、多分、
うん、事前にノミネートすると、だって外れというか、うん、やばいやつないじゃないですか。
ないね。
こうなるじゃないですか。
なると思う。
これが未来です。
いや、先に予言しちゃったもん、ね、だって最後に来るのかと思ったらいきなり冒頭できちゃったわ。
すげえ無難じゃん、これって思って
さ。今トイレ行ってる人いない？大丈夫？聞き逃してない？
ホネスとかな。あ、子供が熱出しちゃうとか電話来てない？
なるほどね。でもそう、まあ、それに落ち着いてくんでしょうね、結局ね。
そうそう。まあまあ、当たり障りなくなっていくとこうなってくよねっていうような形はしますよね。
うん。
まあまあ、ただ、そんなところは些細なところです。
はい。
家電大賞を存分に楽しんでいくためには、
うん。
この読者投票で、それぞれの賞ってのが選ばれてます。
うん。
それを、ふーんって言って聞いていくのが、この家電大賞の楽しみ方。
これ、早通式ですからね、皆さん。
みんながこう、はあ、この家電なんだ、知ってるとか、うちも持ってるとかっていうテンションにならないのは、もともと知ってるんです。
そうそう。みんな、ふーん。
ほーん、そんな製品あんだ、知らんかったわー、うん、っていうような感じになるじゃないですか。
うん。
ただ、これ、逆説的に言うと、
うん、
ポッドキャストについて詳しくない人は、そういう目線で見てるんですよ。
そうか。
入り物通信簿、ね、ふーん、なわけじゃないですか。
うん。飯田浩司、ザ・デイリーニュース。ふーん。
別に、家電大賞で選ばれたからって買わないでしょ。
買わない。
リスナーズ女子に選ばれたからって聞きます？
数人は聞いてくれてるから、そこはね。
そら、うん、数人は買ってますよ。
そうか。まあ、同じってことか。大半の人は聞かないよねってことね。
そうそうそう。うん、変に前のめりになってるのは、ポッドキャスター詳しい奴らだけっていう。
そうね。あとは、ポッドキャスターの人たちだよね。
そうそうそう。そういう世界なんだ。アワードなんてそんなもんですよ。
そうだね。確かに。
喜びはしますけれども、
うん、
あまり過度に受けてもってもしょうがないんですよ。
そうね。それはそう思うわ。
それを、皆様、実は、この入り物筋も聞いてる人は、過去数年分の家電大賞で散々味わっているはずなのに、
うん、
なぜ、今、ポッドキャストになって熱くなってるのか、はなはだ疑問だね。
でもさ、
以上、得の高いお話でございました。
違う違う違う。その、士気を高めたのは、我々のリスナーに士気を高めたのは俺だからね。
うん、そうだよ。まあ、僕らはまあ、自分たちのことだから、こう、いや、やってこうぜって言うんですけどもね。
そうね。そう、そうか。確かに、確かに。それを、こっちが高めておきながら、
うん、
何熱くなってんのみたいなこと言う。最低な番組じゃないか
よ。まあまあ、そうですよ。いつも通り最低な番組ですし、ただ、家電大賞においては、そういう風に見えてくるじゃないということを言いたいんですよ。
まあそうだね。普段、家電にめちゃめちゃ、こう、なんか、いろんな家電を試してますみたいな人じゃない限りは、まあ大体みんなの目線って、あー、うん、これが対象なんだ。へー。ぐらいってことだよね。
そういうことです。
うん、
ね、まあまあ、ここはあまり深掘りしても別にいいことは言えないんでね。
うん。
さっさと進んでいこうかと思います。
お願いします。
家電大賞については、
うん。
まあ、そんなもんだよねぐらいに聞いてくれればいいよねということを言いたかった。それだけです。
わかりました。
そんなわけですけども、今回、去年、一昨年とかと比べて、部門賞がめちゃくちゃ増えてるんですよ。
18って言ってたっけ？
そう、はた迷惑なことに。
いや、迷惑って言う。
もう時間足らねえっつのな。
18もあった？てか、それ、前まで18なかったよね。
なかったなかった。今年は増えました。
お、そう。
なんか、意図を感じるよね。
まあ、だから、 1位にさせてあげたいカテゴリーのメーカーさんがいたんだろうね。
そういうことですね。さすがだね。大人だね、ホネストは。
違う違う、まあ、それ今までやってきて分かったことはさ、
うん。
まあ、いろんな部門賞を今までやってきたわけじゃない。
うん。
で、そこにはさ、だいたいメーカーさん、いろんなメーカーさんが被らないようにね。
うんうん。
それぞれの部門賞のトップが決められることが多いっていうのは前回のね、家電大賞の時にもお話ししましたけど。
うんうんうん。
そこに選ぶのは選びきれないぐらいのものになってきたってことだね、つまりは。
そうだね。
うん。
まあ、そういった予想もありきて。
うん。
今日は正直ね、グランプリのやつ、いつもはね、グランプリの製品ってこんなんだったよっていうような話をしてるんですけども、今日は多分そこ無理だなと思ってて。
うん、あ、そう。
まあ今日のお話は各部門の、まあこれって今まで金賞だけしか話してこなかったのが多かったんですけども、金賞、銀賞、銅賞と、まあ要は1、2、3位と各部門であるんですよ。
ほうほう。
まあ一応名前だけは3つ挙げていこうかなって思ってることと、
うん、
まあ各部門の今年もございますんでね、読者コメント、こういうコメントが寄せられたよっていうのね。
そうね。それ聞きたいよね、それ。
まあ、ピックアップして読んでいくんでね。ホネストさんにはいつもの辛口コメントをしていただこうかなと思っている所存でございます。
う
ん、
もう、毒舌で。はい。毒舌で行かせていただきますよ。
というわけで、今年、まあまあ、先に、どんな部門があるのか、その18部門の部門名だけ先にご紹介します。
はい。
一つ目が、冷蔵庫部門。
はいはい。
二つ目が、洗濯機部門。
うん。
三つ目が、エアコン部門。
うん。
四つ目が、ポータブルエアコン部門。
うん
5つ目は空気清浄機部門。
はあ、
その次は除菌機器部門。
除
菌、はい、加湿器&除湿器部門。
え、うん
掃除機部門。
はいはい、
ロボット掃除機部門。
うん、まあ、ここもちょっと前回からピンときてないんだけどね。
うん、炊飯器部門。
はいはいはい。
キッチン家電部門。
え、
美容健康家電部門。
はいはいはい。
照明部門。
うん。
IoT スマートホーム部門。
え？
巣ごもり充実家電部門。
え？
テレビ部門。
お、
家電ウォッチ賞とケットナビ賞。
ああ。
以上でございます。な
ん
か去年は SDGs 部門とかいうのがありましたけども、あれは消えましたね。
あ、だからそれが巣ごもり需要の今年ならではみたいな話になった、
ね。そうそうそうそう、うん。やっぱりこのコロナ禍いうものを意識して、今年は変革を遂げているわけですね。
だからそこの部門って要は最近の流行り部門ってことね。流行りのなんか軸部門ってことだね。
そうそうそうそう。
うん、はいはい
はい。流行りのなんか軸部門。
いやだってそうでしょ。SDGs なんてだってうちの番組だってその時取り上げたし。
そうだね。
まあ今年だってコロナの話もしたからね。
そうそうそう。まあまあ、まあビビッドな感性を持つね、選考員が集まるとこういうことになっちゃうよって話。
やめろやめろ別のところで聞いたやつだわ。
まあまあそんなわけでこんな部門がありますので、この部門の金銀銅賞は紹介していきたいと思います、
うん、
そんなわけで冷蔵庫部門から、冷蔵庫部門賞金賞、パナソニック早馬冷凍搭載大容量冷蔵庫 WPX タイプ。
ほう。
金賞はシャープのやつ、銅賞は日立のやつでございました。
やつで済ますなよ。
もうちょっとね、それくらいでしょが長くなっちゃうんでね。
あ、そうね、はいはい。
というわけで、まあ冷蔵庫部門の金賞はパナソニックでございました。
なるほど。
まあ、読者コメント一部拾っていきますと、2020年はお弁当を持っていく機会が増えました。お弁当の粗熱を素早く取る機能は時短にもつながり助かります。かっこ37歳女性かっこ閉じ。もう一個拾っていきますと、ビレットパーシャルで我が家の生活の質が大変貢献しました。今年買った家電の中で群を抜いています。かっこ35歳男性かっこ閉じ。このようなコメントが寄せられております。本日からノーコメントでございましたね。
いやいや、誰が書いてんだろうね、これ。
うん、37歳女性と35歳男性かな。
いや、ほんまに思ってる、それ。
まあまあまあまあ、この辺、まあまあ、まあ、書いてないけども、うがった見方をすると、パナソニックの早間冷凍搭載大容量冷蔵庫 WPX タイプを買う人は、富裕層であるというところかな。かなりの額ですからね、これな。この冷蔵庫な。
まあそうだよね。だから30中盤ぐらいで買う製品ってことだよね。
そうだね。まあ、結構な、高級取りなのかなとか思っちゃうけどもな。
まあだって、え？だから一人暮らしじゃないでしょ、確実に。
まあ、2020年はお弁当を持っていく機会が増えましたって言ってるからな。ビレートパーシャルで生活の質が向上しましたって言ってるしな。
何ビレートパーシャルって。
え？
いや、嫌そうに言うなよ。
え？
これ聞いてる人大体わかんない。
知らないの？
知らないだろ。
知らないの？
何ビレートパーシャルって。
知らないの？
ビ冷凍パーシャル？え、何それ？
秋山第一ビルディングはコント番組だよみたいなこと言ってるレベルだよ。
嘘。パナソニックと言ったらビ冷凍パーシャルなの？
そうだよ、もう。これついてこれない人、このアワード楽しめないからね。
だったら大半の人が楽しめてないわ、これ。なんだそれ。その機能一個知ってるか、みんな。
言葉の意味なんか取ってたらダメだよ。なんかそういう機能あんだな、ぐらいのな。
あれね。だから、ナノイーみたいなもんね。
そうそうそう、ナノイーとかね。プラズマクラスター。まあ、よくわかんねえけど、はいはい、すげえ機能だなって思って
る。はいはいはい。それの冷蔵庫版が微冷凍パーシャルね。
そうそうそうそう。
オッケーオッケー。それで生活の質が向上できるぐらいの生活水準を持ってる人が買う製品のことね。
そうそうそう。ドア開けたら、うわ、パーシャルって思うぐらいの感じなんですよ。
パーシャルがわかんねえな。パーシャル電灯しか出てこねえよ。
まあまあ、次行きましょう。はい、洗濯機部門です。
はい。
洗濯機部門は、金賞。パナソニック、斜めドラム洗濯乾燥機。
え？
銀賞は日立のヤーツ、銅賞はシャープのヤーツ。
やっぱ同じメーカーが入ることはないんだね。2位に。
ただまあ順序入れ替わっただけなんですけどね。
いやまあまあその3つはね。うん、わかるわかるよ、うん。でも1位、両1位はパナソニック。
そう、パナソニックでございました。
すごいじゃない。
こちらも読者コメントいくつか拾っていきましょう。
はい。
ナノ EX で洗えないものも除菌できる。タッチパネルなのでエラーが出ても説明書いらず。かっこ29歳女性。かっこ閉じ。
うん。
実際に購入して洗剤の投入、洗濯、乾燥まで全て自動で行われることの快適さを味わい、これまでの洗濯の概念が変わった。かっこ34歳男性。かっこ閉じ。
うん。
以上です。めっちゃいいこと書いてね。
心から書いてる？その二人。本当に心から書いてる？
ナノ EX で洗えないものも除菌できる。タッチパネルなんでエラーが出ても説明書いらず。
今まで。
これまでの洗濯の概念が変わった。
いや、うん、ごめん、うん。じゃあそうなんでしょ？いや、説明書いらずって今までの洗濯機のお前説明書出してなかっただろ？
まあ、うん。大多数の人はそうだよなって思うよね。
大体な、あの数字が出た時にその天板のとこに貼ったらシール見れば大体わかんだよ。
うん、まあまあ、あと、まあよっぽどの使い方しないとエラー出ねえんだけどな、洗濯機ってな。
よっぽど掃除してないとか、よっぽどあの、蓋の締めが甘いとか、全部お前のせいだからな。
うん、まあまあ、なんのかんの言ってもな、日本国内の大手家電メーカーの洗濯機なかなかエラー出ないからな。よほどすごいボタン操作しない限りはな。
そうね。あとあの、水の出し忘れとか、ね。ボタン押したばっかりのにピーピー言ってんな、みたいな。
そうそう。あとな、あの、排水のとこ繋いでないとかな。
ああ、あるね。あるある。
うん、そういう、なんか、どう処方のミスをしない限りはなかなかエラー出ないんでな。
そう、あの、そうなんだよね。
うん。まあまあ、あの、取り付け工事の値段、ちょっと節約したんでしょうな。
やっぱなんか読者コメントピンとこないんだよね、毎回。
まあまあ、まあ冷静に皆さん考えてほしいのは、ポッドキャストアワードでも、うん、ちょっとカッコつけたコメント書くじゃないですか。
あ。
万が一読まれたらって思うとね。
投票した時にね。
そう。そう、まあ、自分がおすすめの番組を PR したいっていう時に、まあ、ボールペンくれるから好きですって書いた人何人いるかわかんないけども、もうちょっと書いてると信じているんですよ。
そうだね。ボールペンくれたから投票しましたって言われると、うちの番組多分もう次回から絶対にないからね。
って思うと、まあ。
そうか。
ちょっといいこと書くじゃないですか。
まあまあ、そのちょっといいことのレベルってことだね。
うんうん。
なるほど。
持ち得る最大限の褒め言葉で書くと思うんですよね。
それであれなんだ。
選択の概念が変わった。とか。
まあだから、その男性も中身ないもんね。選択の概念が変わったって別に。なんだろうな。もうなんか曖昧な広告表現ね、ただ
の、うん。そうだね。中身がないってもうバッツバッと言われちゃったの、ちょっと辛いけどもな。
ないでしょ、だって。概念なんか変わんねえよ、選択の。
うん。まあまあまあ。うん、うん、うん。いつも聞いているポッドキャストの概念が変わりました。好きみたいなコメントだったってことですよね。
だから、そう、ポッドキャストはポッドキャストの概念が あるわけで、
うん、
選択には選択の概念があるわけだから、君の概念は別に変わってないよ。
まあ。34歳男性の方、これからもめげずに家電買ってくださいね。
はい。
そんだけで次の部門に行きましょう。エアコン部門です。金賞。ダイキン工業ウルサラ X。
よかった。
銀賞は三菱電機のヤーツ。銅賞はパナソニックのヤーツ。
すごいじゃん、パナソニック。
そうなんです。パナソニック頑張りますよね。
頑張ってる、頑張ってる。
まあ、エアコン部門のやつちょっと読んでいきますと。換気ができるエアコンという他社にないユニークな特徴が今の時代に合っていると思う35歳男女性。 うん。加湿しながらの冷暖房、冷暖房しながらの換気。完璧な空調設備。48歳男性。
いや、ごめん。
うん、
台形に関しては、
うん、
もうこの二つの意見は正しいんだろうなと思っちゃう。
おー。ほんで、その台形に関するなんか信頼感違うね。
空気で世界を変える会社ですから、彼らは。
なんか、ホネスも結構、ひいきするとこあるよね。
ひいきしてんじゃないのよ。だって、この二つの感想はさ。
代金かな、金もらってんのかな、こいつ。
もらってないけど、もらってないけど、でもこの二つの、
うんうん、
読者コメントは、
うんうん、
その製品のことがわかるコメントだったじゃん。
え？洗剤の自動投入、洗濯乾燥まで、洗濯の概念が変わった。洗剤の自動投入のこと触れてるけどな。おかしいな。
やっぱひいきしてんのかな。だって俺それで概念変わんなかったもん。
そっか。
でも、なんだろう、ダイキンのやつはさ、
うん、
ダイキンならではじゃん。その、
そうだね、
加湿ができるとかってやっぱりあのウルサラ X？
うんうん。
とかの、やっぱ、それならではって考え、でも、自動投入もならではなのか。
そう。自問自答入ってきたよ。
なんだろう、俺パナソニックのことやっぱり、なんか知らないうちに、なんかもやもやしてるのかな。ごめんごめん。うん。ちょっと、ダイキンはいい企業だから、ちょっと敵に回せ
ない。そうだな。この辺にこう、マーケットを見てるのか、ユーザーを見てるのかあたりがちょっと透けて見えるところがあるんですよね。
そうそう。
まあまあ次行きましょう、う
ん。はい。
ポータブルエアコン部門。ちょっともにょっとする部門ですけども、
うん、
金賞、アイリス大山、
お、
ポータブルクーラー、銀賞ダイキンのヤーツ、銅賞ソニーのヤーツ、
アイリス大山入った？
コメント読んでいきましょう。
はい。
工事のいらないエアコンはおうち時間を快適に過ごすのに大いに役立った34歳女性。
まあ全部のポータブルエアコンに言えることだけどな。
移動できるクーラーで冷却能力は実用的な商品。57歳男性。
まあまあ冷却能力に触れているところだけ、まあアイリス大山に軍配だけど、君他のやつ使って言ってんのそれ。
どこにでも運べるエアコンは一台あるととても便利、とても重宝している49歳男性。
それアイリス大山の製品のこと言ってんじゃないのよそのコメントは。別にポータブルエアコンのカテゴリーに関して全部に言えることだから
ね。バレましたね。まあ、普通に突っ込みすると、ポータブルエアコンっていうジャンルに出てきたのは去年ぐらいからなんですよね。
まあ、だって、まあ、うちの番組でも取り上げましたからね。
そう、去年買った人初めてなんじゃねえのっていうふうな感じしますよね。
だから、結局みんな、初めて、なんか、初めて iPhone 触ったわ、このタッチパネルいいって言ってるのと一緒じゃん。
まあまあ、そういうことなんです。ただ、初めての出会いって大事ですよね。
なんかちょっといい風に言おうとしてるのかな。
そしてこれホネス覚えてるかどうかですけども、
はい、
今年、去年の夏ぐらいに、アイレス大山のポータブルクーラーと、で、銀賞に輝いたダイキンのやつも、キャリーミーっていうポータブルエアコンなんですよ。
うん、
前にちょうど、特殊した二つだったんですよね。
うん。
で、惜しくも銅賞に輝いたのが、当時、ホネストに選ばれなかったんで話さなかったレオンポケットっていうソニーの、キルクーラーなんですよ。
すごいじゃん。その3つが小平さん取り上げようと思ってて入ってるってことは、もうその商品しかないんじゃないの？ポータブルクーラー。
そうなんです。これ、ショーの裏側を見ると、これぐらいしか取り上げるものがないんで、こうなるんですよ。
嘘やだ
こうなるんですよっての当時、あんまりホネスとこの商品、刺さってなかったんですよね、この3つ。
全然刺さってない。でも、その内容聞いたらちょっと聞きたいなと思ったけど、キルクーラーみたいな話だったからね。
そうそう。で、まあ、読者コメントも割と当たり障りない感じなんで、まあ、これは、運営側がこれ、賞を入れるべきっすよねってなって、なるべくしてなった序列でしかなかったんで、僕、個人的にはこれ、すげえ、やらせじゃないのは分かってんだけども、やらせとしてできてるよねっていうのをすごい感じてます。
そう。だから、だって、クーラー部門でいいじゃん。クーラー部門として戦いゃいいじゃん。本当にそのポータブルがいい、素晴らしいって言うんだったら、何にもしなくてもクーラー部門で1位に来るじゃん。なんでわざわざポータブルクーラー部門というのを作って、暖房もできない、ただ図体のでかい、なんか直方体みたいなやつの賞を作ったのかが俺は理解できないね。
まあまあまあ、ただ、輝かせたいって思うと、アワードはこうなっていく。このポータブルエアコン部門、これは、ジャパンポッドキャストアワードでも、多分未来的にこうなってきますよ。
まあそう考えると、アイリス大山にとってはいい賞だったのか。
まあまあまあ、そう、こういうね、まあ逆に、アイリス大山はなんか、すげえなんか雑誌とかでも紹介されてるし、部門なきゃあかんのよな、みたいな。
さあ、その歩み寄りもあるわけね。
そうそう、そういう、そうか、そうか、大人の事情を透けて見える部門ですよね、これね、本当にね。
ああ、まあ、そうだね。間違いないね。
うん、そう、うん。多くは語らんですよ。これは、できるべくしてできた部門。
はい、はい。
そういうことです。なので、多くは触れるな。
わかりました。
そんだけで、もう時間がないので、次の部門行きましょう。
うん。
空気清浄機部門。金賞は、シャープのプラズマクラスター除加湿空気清浄機。
はあ、
銀賞はパナソニックのヤーツ。銅賞はブルーエアのヤーツ。
うん。
でございました。
うん。
まあ、これはまあ、すごい当たり障りないんで、読者コメントも飛ばしましょう。
はい。
続いて、除菌機器部門です。うん、金賞、パナソニックの、次亜塩素酸空間除菌脱臭機、次亜イーノ。
はあはあ、次亜イーノね。
銀賞がシャープのやつ。銅賞が LG のやつ。
はあ、
まあ、これはちょっと、触れますか。
はい。
とにかくびっくりするほど匂いが消えます。デザインがシンプルで、白を基調としているところもあり、おしゃれで気に入ってます。かっこ30代女性。使用タブレットの自動投入が可能になり、操作性が格段にアップした32歳女性、実際に購入して使ったが、ベッド臭や生活臭を除去してくれた想像以上の脱臭能力に感動、47歳男性、
うん、
以上です。
ふーんっていやあんまどういう系の商品かわかんないんだけど、その除菌系って言われるとさ、その除菌脱臭でしたっけ？
ジアイーノー。
いや、それわかんない。
なぜいいの？
その音だけすっごい来んのよ、小平さんの声で。そんなに、いや、そんなにいい製品なんだ。でもその人たちもさ、別に、その2位のシャーポンのやつと比べて、うん、匂いがめっちゃ消えるって体感したわけではないんでしょ？
まあ、この辺ね、やっぱりこう、家電大賞っていうアワードの読者コメントの危うさを感じますけども、別にやらせと言いたいわけではないんですけれども、
うん、
まあ普通に、びっくりするほど匂いが消えますって書いてるのは、
うん、
何と比較してっていうのはちょっと感じる部分ではあります。
そうなんだよ。もしかしたらシャープのやつでも、同じぐらいの消臭能力がある可能性もあるわけじゃん。
そうですね。
うん。かっこ投射費ってもし書かれてたりとかね。するんだったら、まああれよ。なんか過去に、似たようなもの買ってて、それと比べたらすごい消えるんです。なら、まあまあ、あなたの家ではそうだったんですね、っていう感じだけど。いや、わかんないじゃん。その、シャープ買ってないやつにこっちの方がいいって言われても、家電量販店のスタッフ全部お前買ってんのかこれっていうのと一緒でしょ？
そうなんですね。まあ、所詮は一般投票の意味ってどういうレベルなんかねっていう話になってくるじゃないですか。
でも、あれだな、そうなるともう自分で今すごい家電大賞のことを批判してるけど、これ丸々全部自分に返ってくるんだ。
そうなんですよ、これ。最終的には流行り物通信簿が得た賞とはみたいな話になっちゃうのがち
ょ
っと。
やばいね。
まあ自分でもこう、あまり悪く言い過ぎたくないから先に言ったっていうのがあったんですけども。
考えてなかったから。
これ、突き詰めていくと、アワードってそんなもんでしょって話になっちゃうんですよ、これ。
やっぱ、批判はどうやっても出るってこと
だ。そうそう、そういうことだよ。これもう先に結論になっちゃうんだけども、アワードって真に受けすぎてもダメなのよ。なんか、知らないぐらいで、わーすごいって言ってるのが一番楽しいっていう話なんですよね。
そうか。じゃあ、だからさっきの僕の不運は正しかったんだね。
そうそうそうそう。うん、これ、不運って言ってる人が実は一番幸せなんですよね。
そうだ、確かに。ちょっと、まあ怒り始めたらちょっとね、なんかイライラしちゃうもんね。
そうなんですよ。
言ってんの前みたいになっちゃうもんね。
そうなんですよ。
そうか。
そんなわけで除菌機器部門は結構僕も個人的にはこの賞のコメントはちょっとあれだなって思ってますけども、まあ飛ばしていきましょう。
はい。
続いて、加湿器&除湿器部門。
うん。
金賞が大日工業のハイブリッド式加湿器。
はあ、
銀賞がパナソニックのヤーツ。銅賞がアピックスのヤーツでございました。
はあ、
これはまあ普通にいいやつなんで、読者コメントも普通にいい内容だったんで飛ばしましょう。
いいやつは飛ばすのね。
そう、いいやつはなんかいじってもなんか、逆の本やつがけなし出したらちょっと困るんでね。
いろいろ考えてんな。
そんなわけで次、掃除機部門です。
はい。
この辺から本やつは食いつきやすいと思いますね。
うん、うん。
掃除機部門なんか本やつじゃなくても大体皆さん予想つくでしょ
う。うん。
2020年の掃除機何やったかなぁ。入り物としてもでも掃除機こう取り組んだやつあったな
まあ、バルミューダが一つ。
そう、あったよね、うん。あとはないけどな。
まあでも、だいたいダイソンか、
うんうん、
バルミューダか、
うんうん、
ぐらいなんじゃないの？
そんなわけで紹介していきましょう。金賞。ダイソン。
ああ。
ダイソンデジタルスリム。
ああ。
銀賞。ダイソン。
え？
ダイソンマイクロ。
え？
ダイソンマイクロか。
うん。
同賞バルミューダのヤーツ。
お
ー。というわけでダイソンがなんか1位にワントゥーフィニッシュしてました。
それぐらいしかないってことですね。
いやいやいや。あるよ。掃除機は出てるよ。
わかるわかるよ。パナソニックも出してるし、東芝も出してるし、日立も出してるし。
うん。
いろんなところが出してるけど、投票するってなったらやっぱりダイソンなんでしょ？
バレた。
そらそうよ。だって吸引力変わらないって言われたらみんな大体その広告表現に飛びつくもの。
まあ、大体のやつ今もう真似ちゃったから、吸引率全部変わらないんだけどね。
サイクロン方式でしょ？
うんうん。まあまあ、うん、そんだけでちょっとダイソンのやつはちょっとちょっとだけコメント見ましていただきます。
はいはいはい。
以前のモデルよりも小型になり、なおかつパワー落ちてないというスーパースペック。片手でスイスイ使えるんで、掃除機が苦にならない。29歳女性。
あ、この人はちゃんと比較してるね。この人はだから前にもダイソンの多分初号機ぐらい持ってて。
そうですね。
その初号機をが多分僕みたいになんか3時間充電したのに18分しか持たない。なんじゃこれ草だなって思ってる人が、じゃあ新しいの買うかって言って新しいダイソンを買ったら、初号機に比べてこの新しいやつめっちゃ持つ、パワフルみたいな、
うん、
それはお前昔使ってたのがどんどん劣化していって吸引力変わらないって言ってるけど、実はちょっとずつ衰えてるのに比べたら新しいやつの方が吸引力上になるやんけみたいな現象のコメントってこと
ね。うん、そうだね、
うん、
まあ多分この人もスペック比べてはないと思うんだけどね。なんか体感の話だからね。小型になってパワーは落ちてないっていうね。
数字見てないじゃん別に。
そう、まあまあそこ見なくていいと思うんだけどね、普通に買う人が、まあね、一般の人はな、
うん、
家電芸人とか別に仕事でしてるわけじゃないからな。
そうだね、うん、そうだね。
まあまあ次の部門、本当時間ないんで行きましょう。
はい、はい、
部門が多すぎんだわ本当に。ロボット掃除機部門、うん、金賞はアイロボットのルンバ S9 プラスでした。
ああ、まあルンバですよね。ロボット掃除機で他にトルネオロボ、
それは当の芝のやつな。
うん。
銀賞はパナソニックのルーローでした。
あ、ルーロー。
銅賞はロボロックでーす。
入ってねえじゃん。
ロボロックは意外とちょっとね、際立つところがあったんですけども、入り物通信簿で取り上げてないんでね、ちょっと今日触れる時間がないですね。飛ばしまーす。炊飯器部門。
はい。
この辺なんかもう、選択肢ねえじゃんとか、温情とかいろいろ感じますけどもね。金賞がタイガー魔法瓶の、土鍋圧力 IHS ジャー炊飯器炊きたて、土鍋ご褒美炊き JPL-A100。
いや、その言葉の羅列、ハヤツーでもう何回も聞いてるわ。もう小平さんの声でしか再生されないもん。売り場に行っても。
この型番いた気がすんなぐらいの感じはするんだけどね。JPL はなんか JY パークとなんかいじったような覚えかな、みたいな。みたいなね。
言ったね。
銀賞が象印のやーつで、銅賞がパナソニックのやーつでございました。
はいはい。まあまあ、そうでしょうね。
読者コメントは、デザインが素敵、土鍋ならではのご飯の甘みがとても美味しいとか、本物の土鍋にこだわり、土鍋の泡立ちを生かしてご飯が美味しく炊く技術の進歩が素晴らしいとか、土鍋で炊き上げるご飯は甘みとツヤと張りがあって、まさに50周年の最高傑作な商品とあるだけに感じますね。生活が一変した家電、本当に買ってよかったと思います、みたいなコメントが並んでおりました。
それ全員、タイガー魔法瓶の社員だろ？
かもしれないですね。次行きます。キッチン家電部門。
はい。
金賞。バルミューダザトースター。
え？
おう。銀賞、シャープ。銅賞、パナソニック。
おう。
この辺は、まあ、全部紹介したかもしれんね、早つでね。
だバルミューダのザトースターっていうのは新しくなったからっていうこと？
そう、これ前振りしたじゃない。2020年にちょっとしたリニューアルを図ってるんですよ。
それで入るんだ。
そう、これいわゆるポッドキャストで言うとシーズン2商法ですね。
でもまあ、投票する側からしたらさ、うん、1も2もあんま変わんないわけだから、あ、そうそう、バルミューダあるあるっつって投票するパターンのやつ。
そうそうそう。そういうことよ。
そういうことか。
あ、あるある、ライスオンミーみたいな話を。
ライスオンミー。
まあ、ライスオンミーは結構名前はっきり書いてるから、潔いなって思うけどな。
うん、そうだね、
うん。うん。まあまあ、シャープのやつも昔やりましたパナソニックのやつも昔やりましたね。
やりましたね。
そういうことです。
はい。
美容健康家電部門。
うん。
金賞はパナソニックのヘアドライヤーナノケア。
だいたいこれ来るよね。美容って言ったらもうそれぐらいしかないんじゃないの。
まあ去年はシャープだったんですけどもな。
ああまあまあでもヘアドライヤー系でしょ。
銀賞は MTG のビューテックドライヤー。
はあ。
銅賞はソニーのもう読み方もわかんない WENA3 ウェナ3かな。
はあ。
何の商品かも調べてないです。
はい。
とりあえず美容家電です。
うん。
まあこの辺はね、おっしゃる通り、ダイソンのドライヤーが新バージョン出ない限りはね、なかなかこう順位変動が起きないかなと思ったりもします。
そうだよね。うん。
そして、まだまだ続きます。照明部門。金賞は、ポップインアラジン2。
ポップインアラジン。
銀賞は、ソニーのマルチファンクションライト2。
うん。
銅賞はパナソニックのやつ。
そう。
これはまあ、ポップインアラジンを入れたいがための部門ですね。
ポップインアラジンって投影するやつ？
そうそうそう。照明だけどプロジェクターってやつよ。
はいはいはい。それやったね。
そうそうそうそう。
うん。
これはまあ、これはどうやって褒めればいいのっていうのが透けて見えるような賞ですけども。
それでも去年のさ、
うん、
その2020年流行ったものランキングで入って俺が説明したやつだよ。
そうそうそうだよ。
そうだそうだ。
うん。
あー、だから、あ、そうか。その、日経トレンディで、去年流行ったものに入ってるから、それを入れるための賞ってことね。
まあこれを褒めるためには照明部門作んなきゃいけないからね。
まあそうだよね。照明だもんね。
そうなんですよ。
うん。そうだね。
というわけで、次の部門行きましょう。
はい。
IoT スマートホーム部門。
うん、これもどうなんだろうな。
金賞は、パナソニック。
え？
家庭用ヒートポンプ給湯器、エコキュート。銀賞はナチュレのヤーツ。銅賞は愉快光学のヤーツ。
シャープ入ってないじゃん。
え？
え？
シャープ？え？
いや、知ってんだろ。IoT めちゃめちゃ力入れてたら、そこの会社。
まあ、IoT、まあ、ハヤツで直近やったのは、タイガーとシャープかなっていう気がするけどもね。
そうだね。その2社の印象があったけど。
まあまあ、この辺、細かい説明をするとですね、災害対応みたいな話なんですよね。これ、すごいね、ショーの裾野の広さを歌うための部門っていうかね。
なるほどね、災害対策。ああ、なるほど。だからエコーキュートとかが入るのか。
そうなんですよ。他のやつもね。あとまあ、床移行学って言ったのは、コミュニケーションロボットなんでね。
はいはい。
最近ロボット流行ってるっていうのもあって、その辺とかを考えてますよね。じゃあ、なんで心プラスは喋るのにダメなんじゃいみたいなこと言われてもね、それは知らないよとしか言いません。
みなまで言うな部門ってことね。
喋りすぎ部門かもしれないけどな。
あ、そう
です。そんだけで次の部門行きましょう。巣ごもり充実家電部門。
これもどうやねんっていうのあるけどね。
金賞。ケルヒャー。
え？
家庭用高圧洗浄機。
今さら？
銀賞がパナソニックのマッサージチェア。
マッサージチェア。
銅賞がアックス山崎の子育てにちょうどいいミシン。
おお。
なんかすごいよね、この部門ね。
なんでもあり部門ってことね。
う
ん、
どうしたのっていう感じがするけどもね。
へー。
まあまあ、ケルヒャーのやつはお掃除ですよ。高圧洗浄機、水バーってかけるやつ。
この、巣ごもり需要で、まあ家にいる時間が増えたから、とりあえず、なんかベランダとか高圧洗浄で掃除しちゃおっか。時間あるし、みたいな、
ね。うん、うん。そうそう。そういうことなんだと思います。なんかもうちょっとね、部門の名前的にはもうちょっと刺さるものがあるべきなんじゃないかなと、個人的には思いますけども、読者投票の悲しさかもしれませんね。
まあね、あと車洗浄したりとか、外壁、家の外壁掃除したりとかですか。
まあそういう票が多かったのかもしれない。そんだけで、最後、うん、テレビ部門行きましょう。
はい。
テレビ部門は、金賞。ソニーのテレビ。銀賞、パナソニックのテレビ。銅賞、LG エレクトロニクスのテレビ。
へー。
まあ、最後なんで読者コメント読んでいきましょう。
はい。
色表現の鮮やかさ、充実した機能は積み重ねてきた改良からの到達点だと感じました。40何歳、男性。
黒がすごいですからね。
音が画面から伝わってくる感じが他のテレビと違ってダイナミックでとてもいい。映像もコントラストがはっきりしている30何歳女性。
これ広告に書かれるタイプのコメントだね。
ストリーミングサービスで視聴する際、これまではスマホか PC を使用していましたが、このテレビを購入してからはこればかりで見ています。24歳男性。
うん、まあ、ソニーじゃなくてもできるけどな。
以上でございました。
うーん、
というわけで、帯に書かれるようなコメントでしたね。
そうだね。綺麗な日本語でした。
そして総まとめです。家電部ウォッチ賞と、ゲットナビ賞は飛ばします。
はい。
ホネスがいじりようもないので。
そうね。
というわけで振り返っていくと、今年はパナソニックが異常に受賞しています、はい。
そうだね。なんか3位の中で見ると、いろんなところでパナパナパナというのが目立った気がしますね。
というわけで数えますと、 パナソニックは、なんで同賞まで話したかっていうと、同賞までも含めて全部カウントしたんですよ。
ほうほうほう。
いろんなメーカー出ましたけども、大体金が1個、銀が1個、銅が1個とか、そんなレベルのばらつきなんですけども、
うん、
パナソニックは、金が5個、
え、
銀が4個、
え、
銅が5個、
え、
圧倒的です。
なんかオリンピックのメダル受賞みたいな感じだね。
そう、圧倒的にパナソニックですね。
やっぱ協賛してるからなのかな、オリンピックに。
協賛しているかどうかはわかりません。ただ、今日、まあ、この後対象の発表もするんですけども、私が言いたいこと、はい、僕が、このマーケットイン三部作といった答え、う
ん。はい。
ユーザーインとマーケットインの性質の違い。
うん。
ユーザーインは、アイリス・オヤマが掲げる本当の意味でユーザーを見ている考え方だと言いました。
うん、はい。
マーケットインはそうではない。そして、前回、パナソニックなんかマーケットインの代表格みたいなメーカーだって言いました。
言った言った。
そして、家電大賞というアワード。
うん。
どっちが商業の世界で褒め称えられるんでしょうか？その答えが今ここにあります。
まあね。
インターネットの海で、もうインターネットもユーザーだけの世界とは言えなくなった。
そうね。
商業の世界で名が通るのはどっちか。マーケットインなんです。
まあ、大賞、金賞、受賞って言われた方がね。
そう。これがマーケットです。
うん、
皆様わかりますか？ユーザーインは、口コミとかでなんか見てな。あ、やっぱいいのかもしれんって思うようなタイプなんですよ。
うん、
ただ、今、このネット社会は、口コミさえも買われているという噂になっている。
そうだね。
すなわち、マーケットインの巣窟なんですね。
そうだね。間違いないだろうね。
わかりましたか？これが本当のマーケットインの戦いです。
マーケットイン三部作、末恐ろしいな、これから。
マーケットインが称えられていく、入り物通信簿は、どちらかというと、マーケットインに強いところをいじっていきます。その姿勢は多分今後も変わりません。パナソニックは変なもん作んなーって言うと思います。
そうだね。間違いない。
シャープも変なもん作んなーとか。バルミューダはどっちかちょっとユーザーインというか、俺いいみたいなとこあるんですけども。
まあまあ、それはそれでいいんじゃないかな。
俺インのところはすごいなぁ、とんがってんなぁ、みたいなこと言うと思います。
俺インなんてある？もう俺じゃん、それ。インしてないじゃん。俺じゃん。
そうだね。どちらかちょっと、俺がうちになるものを出してるから、俺アウトみたいなところだよね。
そうだね。俺アウトって、ね、
俺をみんなに発信していくみたいなね。
すげえな、俺アウト。
みたいなところあるけども、まあ、そういう縮図だなと家電大賞を改めて見て思ったわけですよ。
そうだね、確かにね。
これが家電大賞です。読者投票の結果です。
うん。
読者が見ているのは、本当にユーザーを見ているコメントというよりかは、なんか、ね、よく名前聞くなっていうやつというかね。
そうだね。
そういう知名度ありきのものっていうのが、やっぱ、巣窟になりがち。
うん。
そんなわけで最後に、今年の家電大賞を発表して、そのお値段をホネストに問うて終わっていこうかと思います。
マジで、今回、
うん。
小江さんが家電大賞やるって知ってたから、
うん。
あえて見なかったの。
なるほどね。素晴らしいね。じゃあ、まあ、家電大賞。
はいはい。
それぞれの部門がありますけども、部門っていうものは、まあ、それぞれの部門に当てはまるものの読者投票の数を選んでいったものだと思われます。
うん。
数を集計したとはどこにも書いていないんで分かんないんですけども。
はい。
家電大賞も同じくグランプリとして集計して。
ほう。
それによって選ばれてると。
うん。
書いてます。数なんでしょう。
うん。
同賞から。
ほう。
いわゆる第3位に当たる同賞から発表していきましょう。
はい。お願いします。
家電大賞2020から2021。栄えある家電大賞の同賞は、ポップインアラジン2です。
はあ、照明から来た。
照明です、うん。そして、銀賞は、シャープのプラズマクラスター除火室空気清浄機。
はい、はい、はい。
そしてグランプリ。
グランプリ。
アイロボットの、
え？
ルンバ S9 プラスでーす。おめでとうございまーす。
ルンバか。
いろんな前振りしたけど、パナソニックはグランプリ取れませんでしたね。
3つに入ってなかったからね。どうぐらいに入ってたらいいのに。あんなに金賞5個取ってんのに。
部門賞総なめしてんのに、グランプリは全然取れないっていう感じは。
悲しい、なんか悲しいな、それ。
そしてアイリスは今は全然引っかかんなかったね。
まあ、一個の金賞だけだからね。
そうなんです。バルミューダも全然取れませんでしたね。ね、俺アウトはダメだね。
俺アウト、新しい言葉作んなよ。
そんなわけで、
はい。
アイロボットのルンバ S9 プラス。これのお値段当てクイズをして終わっていこうかなと思うんですけども。
S9 プラス。
これのちょっとしたスペックをホネストにヒントとしてご紹介しましょう、
はい、ありがとうございます。
S9 プラスはなんと全く新しいデザイン、
うん、
そして吸引力が過去のルンバシリーズと比較して40倍の超パワー、
40倍、
スマートスピーカーと連携する、
はあ、
自動ゴミ収集のクリーンベースを搭載した、
はいはい、
これまでと違ったメンテナンスが格段にお手軽になったモデル、
うわ
ー、こんなS9 プラス、果たして、おいくらなんでしょうか？家電有識者のホネスさん、お答えください。
もうわかんないよ。ただめちゃめちゃ高いだろうなってのわかる。
ロボット掃除機ですよ。そして、家電大賞という、読者投票ですよ。読者は一般人ですよ。一般人が買ってこれすげえなーって言って、一番票が集まった、やつ。本当にそんな高いでしょうか？すごく高かったら買えないんじゃないかな。どうなんだろうな。
もうその振りがあるってことは多分高いんだろうな。
バレた。おかしいな。バレちゃった。
その振りあるって言ったら高いんだよ。わかりました。
うん。
S9 プラス。
はい。
価格は。
うん。
187,000円。
正解を言いましょう。
はい。
メーカー公式のストアで、18万、
え
6,780円。
すごくない？
すげえ。
俺、2021年は支えてるのかもしれない。
ゴチ出れるレベルだったね。うん、
え、
プラス220円でした。
すごいじゃん。え、すごくない？
まさかすぎたね。当ててきたよ。
俺、本当に15万ぐらいだと思ってたの。
なるほど、なるほど。
でも、小江さんの振りがあったからさ。もうちょっと高いんだろうなっていうのと、あと S9 だから、
うんうん、
9にまつわる数字にしとこうと思って。
ああ、そんなトンチまで聞かしてた
の？倍にしたんですよ。多分9万は絶対ないから、まあじゃあ18かな。でも18万って切りよくは多分しないから、まあ、7000ぐらいかなと。
すごいな、ホネスト。
や、めっちゃ嬉しい。
このニアミスはかつてないぞ。
ええー。やだ、どうしよう。
いやー、ちょっと有識者いたな。来年のポッドキャストアワードの選考になってるかもしれないな、ホネスな。
これは本当に家電の有識者として語っていいですか、
ね、なってるかもしれないな。まあ、ただな、読者投票なんでな、有識者として呼ばれることはねえんだけどもな。あ、でもですね、これ、あれなんですよ。家電大賞を受けての、その後のご紹介する YouTube 番組があって、家電アワードとかいう番組では、ホネスがよく言ってる夏子さんが、紹介してます。
それはね、そう、夏子さんが出られてたというのは知ってるんですよ。
なので、ホネスを夏子さんと二人でやるかもしれないな、来年はな。
マジ？え？じゃあ、別会では、ぜひ、アキコさんも呼んで。双子と共演っていう新たなパターンを。
そうだな、やってな。
作り上げられる、俺、うん。
向こうの YouTube 番組なんてな、お値段いくらだと思いますっていじられまくってな。
それやりたいわ。
やっていただきたいと思いますけどもな。
いや、こんなに、220円ってこの前のピタリと同レベルぐらいで嬉しいわ。
すごいな、よく当ててきたな、ちょっとびっくりしたわ。
いや、小江さんのあの反応は大幅に外したんだと思ってた。そうか、ありがとうございます。
まあそんなわけで今年のグランプリはアイロボットのルンバ S9 プラスでございました。
はい。
いやー、全く時間足りなかったな。なんか18部門もあると困るな。来年はぜひ10部門くらいに留めてほしい。
そうだね。
普通に多いよ。困る。
はい。
そんなわけでまた次回お会いしましょう。ありがとうございました。
はい、ありがとうございました。流行り物通信簿はパーソナリティ2人が考える面白みを優先した番組作りを行っております。番組内での商品サービスの紹介は面白みを優先するあまり 誤り、語弊のある表現を用いてしまう場合がございますので、内容の審議によくご注意いただくようお願いいたします。はい、エンディングです。
いやー、部門全部紹介するのやめればよかったな。
いや、まあ、その前に、オープニングのモンハンの話、丸々カットかもしれない、これ。
もったいない
。いや、もう、稲見マモさんのところだけ寄せ集めるわ、じゃ
なんかまた、死に滅裂なトークになるでしょ。
いや、でも、まさか、うんうん、この2021年2回目ですよ、こんなに、ニアピン賞
そうだな。
1回ピタリ賞だし、もう今回もほぼほぼピタリ賞でしょ、だって。
まあただ当てすぎると、今年の年度末になんか次回のパーソナリティとか来てな、本日クビになる可能性があるからな。
え、俺、外す要因だったの、
これ。なんか、ただね、あー、外れましたねとか言ってな、じゃあ、次の来年度からはこの人ですとか言ってなんか、クリンティさんとか出てくるかもしんねえもんな。
俺いなくなったんじゃん。それ、もう、当てられたからあなたはもう、家電業界から卒業です
よ、ね。そうそう、田中圭みたいな、感じでな、去っていくかもしれんよな。
いや、それ、外しまくったらわかるけどさ。
ちょっと。
当てまくったらダメなんだ。
そうだ、当てまくったら残るからな。
そうか、そうか。なるほどね。
いやー、だがしかし、今日お伝えしたかったのはね、アワードって、こんな感じじゃないですかって、伝えたかったのは、本当に、皆さん、不運だったと思うんですよ、今日。
そうだね。
1から10までずっと不運だったと思うんですよ。
間違いなく、今回のうちの、ね、このハヤツを聞いて、
うん。
へぇ、じゃあルンバ買おうって思う人は多分皆無だと思う
ん
ですね。
そうなんだよな、
うん。
そういうもんだと思うんですよ。
そうだね。
ま、なんでね、アワードって、なんか、うーんぐらいで楽しむといいと思うよっていうのが、うん、漫画760への慰めの言葉、今日一回使って慰めの言葉のつもりでしたっていうのと、
めっちゃ言うよ、めっちゃ長かった前振りが。
っていうのとね、っていうのと、マーケットインこそが結局は世ではびこるかもしれんぞって言いたかったことなんです。
ピリッとなんか、絡みが効いてるね。
ユーザーインって聞こえがいいけども、入り物通信部はこれからもマーケットインを応援していくよっていうことを言いたかった。
そうね。まあだから、ポッドキャストも結局番組的にはマーケットインの番組がよろしいよということですね。
そういうことなんですね。
うん。わかりますよ。
うん
うん。うん。いろいろ言いたいことありますけど、まあ。
決して、落ち込むことなく、楽しんでいきましょう、
うん。そうだね。
それがポッドキャストのあり方、家電のあり方なんです。はい、どんなにクソ製品でも楽しくいじれればいいじゃないかと。そういうことを思うんですよ。
間違いない。
そんなわけで終わっていきたいと思います。
はい。まあね、もし今日ご紹介した家電の中で、いやいや、小平さん、ホネストさん、それは二人が使ってないからなんですよと。僕はこれ持ってて、これ本当にいいと思ってますっていう家電があれば、ぜひ皆さんからのお便り募集しております。
うん、
お便りは番組ホームページなどのお便りフォームからお送りください。番組ホームページは、ハイリモンド通信簿で検索するとアクセスいただけます。また、ツイッターをご利用の方は、ハッシュタグハヤツを使ったツイートも募集中です。皆さんからのメッセージ、お待ちしております。
うん、
そのわけで、ハイリモンド通信簿第101回は以上でおしまいです。また次回お会いできればと思います。お相手は私、ホネストと、
小平でした。
さあ皆さん次回までごきげんよう。さようなら。
また来週。